皆さんこんにちは。子ども聖歌隊の皆さんの特別賛美に感謝をいたします。それでは早速御言葉を見ていきましょう。旧約聖書の吉脇24章、いよいよ吉脇の最後の章に入ってまいりました。吉脇の24章の1節から13節。吉は24章1節から、それではまず拝読をさせていただきます。吉脇24章の、それでは1節より拝読いたします。ヨシュアはイスラエルの全部族をシェケムに集め、イスラエルの長老たち、その頭たち、裁き司たちを呼び寄せた。彼らが神の前に立ったとき、ヨシュアはすべてのために言った。イスラエルの神、主はこう仰せられる。あなた方の先祖たち、2節、ヨシュアはすべてのために言った。イスラエルの神、主はこう仰せられる。あなた方の先祖たち、アブラハムの父で、ナホルの父でもあるテラは、昔ユーフラテス川の向こうに住んでおり、他の神々に仕えていた。私はあなた方の先祖アブラハムをユーフラテス川の向こうから連れてきて、カナンの全土を歩かせ、彼の子孫を増し、彼にイサクを与えた。ついで私はイサクにヤコブとエサウを与え、エサウにはセイルの産地を与えて、それを所有させた。ヤコブと彼の子らはエジプトに下った。それから私はモーセとアロンを使わし、エジプトに災害を下した。私がその真ん中で行った通りである。その後、あなた方を連れ出した。私があなた方の先祖たちをエジプトから連れ出し、あなた方が海に来たとき、エジプト人は戦車と騎兵とを持って、あなた方の先祖たちの後を追い、足の海まで来た。あなた方は主に叫び求めたので、主はあなた方とエジプト人との間に暗闇を置き、海に彼らを襲いかからせ、彼らを覆われた。あなた方は、私がエジプトで行ったことをその目で見てから長い間荒野に住んだ。それから私はヨルダン川の向こう側に住んでいたエモリ人の地にあなた方を導き入れた。彼らはあなた方と戦ったが、私は彼らをあなた方の手に渡したので、あなた方はその地を占領した。私があなた方の前から彼らを根絶やしにしたからである。飛びまして13節、私はあなた方が得るのに労しなかった地と、あなた方が建てなかった町々をあなた方に与えたので、あなた方はそこに住み、自分で植えなかったブドウ畑とオリーブ畑で食べている。一言神様にお祈りをしたいと思います。天のお父様、この夕拝を感謝いたします。また御言葉に感謝します。どうぞ私たちに今日この箇所から大切なことを学ばさせてくださいますように、私たちに聖霊が豊かに働いてくださり、語ってくださり、その音に私たちが従順に応答していくことができるように助けてください。どうぞこのものを主が導いてくださり、ただあなたのご栄光のためにこのメッセージを用いてください。ひとときを全能の御手に委ねます。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。吉脇の24章はこの最後の章に当たります。今日はヨシュアの決別メッセージの第3番目ということで見ていきたいと思いますが、 このヨシュアの決別メッセージというのは、シェケムという場所にイスラエルの人たちが集められて、ヨシュアがリーダーたちと、まあ、顔と顔と合わせるという形で、そんなに遠くない一節のところではヨシュアは彼らを呼び寄せてと書いていますので、本当にこう近い距離で、最後のメッセージをされたと思われます。それはイスラエルにとって主を恐れること、そして主に仕えるようにという促すメッセージでありました。つまり彼はここで110歳になって、この24章の最後のところで彼はもう天に召されるわけですけれど、その最後の最後、彼の力を振り絞ってこのメッセージを語ったのがこの箇所でありました。イスラエルの人たち、このことを忘れないでほしい。私はもうこの地上から姿を消す。しかしあなた方は私を離れてこの地に残されるだろう。しかしこのことは忘れないでほしい。知っておいていただきたい。彼の最後のメッセージはイスラエルの心に非常に響くメッセージでありました。今日彼は何を語ったのか、そしてそのメッセージは私たちにどのような関係があって、私たちは何を教えられるのか、それを2つのことで見たいと思います。まず彼はどのようなことを語ったんでしょうか。それは主の恵みを思い起こすことの大切さを語りました。恵みを思い起こすことの大切さでありました。今お読みしました24章の2節ご覧ください。ヨシュアはすべてのために言った。イスラエルの神主はこう仰せられる。あなた方の先祖たち、アブラハムの父でナホルの父でもあるテラは、昔ユーフラテス川の向こうに住んでおり、他の神々に仕えていた。私はあなた方の先祖アブラハムをユーフラテス川の向こうから連れてきて、カナンの全土を歩かせ、彼の子孫を増やし、彼にイサクを与えた。ついで私はイサクにヤコブとエサウを与え、エサウにはセールの産地を与え、それを所有させた。ヤコブと彼の子らはエジプトに下った。ここでヨシュアはまずイスラエルになされた素晴らしい素晴らしい主の御業を、主の出来事を脈々と語ったわけであります。それは先祖アブラハムのところまで遡りました。この2節のところから3節のところにかけて、彼は私という言葉を何度も何度も繰り返し、つまりヨシュアではなく私と言われている代名詞である全能なる全知万有の神が何をなされたか、そのことを強調して言いました。見ますと3節、私はあなた方の先祖アブラハムをユーフラテス川の向こうから連れてきて、私は連れてきた。主は驚くほどの恵みをアブラハムに注いで、アブラハムを無法の地位から選ばれました。4節、私は与えたと。神様はアブラハムに年老いていたあのサラとの間に約束の子を与えると言って、一方的な神様の選びと恵みによって彼ら二人に約束の子イサクを与えられました。人間の力や人間の想像では考えられない出来事を神様はアブラハムとサラになさいました。5節6節、聖書は私は遣わし、私は連れ出したと。神様はモーセを遣わしてエジプトで苦しんでいた人たちを救出させられました。 イスラエルに力があったのではなく、神様が彼らのことを覚えておられて、一方的に神様のご計画の中で恵みによって彼らをエジプトから救出させられました。その後ご存知の通りに、神様は彼らをあの後悔という目の前にあってもモーセを立てて、モーセのあの杖を差し出すことによって、モーセに力があったのではなく、全能なる主の恵みによってその後悔を渡るようにさせられました。私はアブラハムを選んだ、私はあのイスラエルが苦しんでいるところから救出させた、そればかりではなく、24章の8節、私が根絶やしにした、私は渡した。彼らはアラノをさまよい、そして数々の敵に出会いましたけれども、戦いがありましたけれども、主が彼らに力と勝利を与えてくださいました。ここでヨシュアはイスラエルのことは一言も言わずに、ただ主がどうイスラエルを扱われたかということを強調して言いました。私が連れてきた、私が与えた、私が使わした、私が連れ出した、私が敵を根絶やしにした、私は根絶やしにした敵を戦う前にあなたの手にもう勝利として渡した、私が、私が、私が。イスラエルの歴史というのは非常に長いですけれども、あのアブラハムのところから始まって、そしてアラノを旅をして、そしてカナンに入り、カナンでの戦いを終えて、もう勝利を彼らは神様から与えられていました。イスラエルがそこまで来れたのは、イスラエルがこのヨシュア記の24章のところまで来れたのは、イスラエルに力があったのではなく、イスラエルが勇敢に戦ったからでもなく、主が彼らを選び、主が彼らを使わし、主が彼らに全てのことを与えて養って導いてこられた主の一方的な恵みでありました。彼はそのことをイスラエルがどうした、あなたたちはどうしたじゃなく、主がこのようなことをされたということを強調してここで言ったのでありました。これは何を私たちに教えるんでしょうか。主がイスラエルのために豊かな恵みを施してくださった、そのことを決してイスラエルを忘れてはならない、このことをヨシュアは伝えようとしたんではないでしょうかね。何もこれはイスラエルだけではなく、今私たち生かされている今の時代においても、神様は私たちにあふれるばかりの御恵みを与えてくださっているお方でいらっしゃいます。私たちは神様に愛されました。私たちの本当に罪深い状態にあるものを神様は憐れんでくださいました。罪にある状態の中から神様は、いや、あのエジプト室、あのウルのところに住んでいたアブラハムを選ばれたように、神様は私たちを救いに選んでくださいました、ね、そして神様は私たちの罪のためにキリストを送って罪の贖いの御業をしてくださいました、ね、一方的な恵みによって私たちは神様の素晴らしいご計画の中で私たちは罪から救ってくださいました。パウロは新約聖書のエペソ人の手紙の2章の8節でこのように言いました。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。救ってくださっただけではなく、今日の今朝のメッセージに参りましたけれども、神様は私たちに聖霊をくださって共にいてくださっている。苦しい時でも、どんな時でも、家族に見放されても、一人ぼっちになったと思われるような時でも、神様は私たちのうちに助け主、聖霊をいつも与えてくださって、いつも共にいてください。 そして私たちを最善に導いてください。この素晴らしい素晴らしい、私たち自身の短い儚いつまらない人生をちょっと振り返っても、神様の恵みというのは溢れているんじゃないでしょうかね。その主がしてくださったことを私たちは忘れるべきではないと思うんですね。ダビデはこのように言いました。詩篇の103編の2節、我が魂を主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。この神様の恵みは全ての人に注がれている愛でありますね。この恵みを思い出すとき、私たちは辛くても問題にあったとしても、その中で主がしてくださったその恵み一つ一つを覚えたときに、本当に神様感謝しますと神様を褒めたたえれる、そのようにさせられるんじゃないでしょうか。私たちの口から出てくるつぶやきとか余計なことというようなことから守られて、神様は感謝します、あなたを褒めたたえます、本当に主が私たちに望んでおられる言動を私たちはしていくことができるんじゃないでしょうか。主の恵みを思い起こしていくこと、またもう一つ私たちはここで覚えたいことは、本当にそのように導いてくださり豊かに祝福してくださった神様のは本当に真実であらえる、私たちは本当にその主の恵みによって私は生かされているんだと、私にこんなことがある、私にこのことができる、自分にこのことができる力があるというような、そのようなことを私たちは決して思わないようにしたいと思うんですね。そして全てのことが神様から与えられ、神様から出ているということを覚えて、主を賛美して、そして主にへり下って歩んでいくものでありたいと思うんですね。ヨシュアはここでどのようなことを言ったでしょうか。それは主の恵みを思い起こすということの大切さの言葉、メッセージを述べたのでありました。もう一つ最後に、彼は主の御業を伝えることの大切さ、主のなさった素晴らしさを人々に伝えていくこと、語り伝えていくことの大切さを言いました。24章の8節を言いますと、聖書にこのように言われています。それから私はヨルダン川の向こう側に住んでいたエモリ人の地にあなた方を導き出た。彼らはあなた方と戦ったが、私は彼らをあなた方の手に渡したので、あなた方はその地を占領した。私があなた方の前から彼らを根絶やしにしたからである。それからモアブの王チェポルの子バラクが立ってイスラエルと戦い、ベオルの子バラムに人をやって彼を呼び寄せ、あなた方を呪わせようとした。私はバラムに聞こうとしなかった。彼は帰ってあなた方を祝福し、私はあなた方を彼の手から救い出した。ヨシュアはここでヨルダン川のあの東のエモリ人との戦いのことをポッと話したわけです。ご存知の通りに、クリスチャンの皆さんは旧約聖書の民数記の22章から25章に書かれているバラクとバラムの出来事ですね。この出来事というのは主の働きによる主の御業でありましたね。彼は24章の1節から6節まで彼は実体験したことじゃありませんでした。けど彼が実際に見て主の御業だということを確信して、彼が直接見たのはこの8節から13節のことでありました。ですから彼はこのことを実体験したので、他の出来事よりも一番多くスペースを取って、なんと日本語の聖書では数えると12行も彼は一つの出来事を、その時代において 12行も割いて語っているんですね。非常に興味深いです。どうして彼が後悔のことであるとか、その前のイサクのことであるとか、アブラハムのことについてはさらっと述べて、この8節からのことを結構詳しく述べたんでしょうかね。私の想像ですけれど、その時彼はその出来事を直接見た。そして彼はそのことを本当に人間の技ではなく、神様が勝利を与えてくださったというそのことを彼は実体験したから、そのことを詳しく人々、次世代の人たちに語ったんだと思われるんですね。いずれにせよ、どのようなことが起こったんでしょうか。それは彼らイスラエルがカナンに入る前に起こりましたね。もうご存知と思いますけれども、もし初めての方がおられたらと思いますが、イスラエルはエモリ人と戦って次々に勝利していくんですね。何もない、しかし勝利をしていくので、その地域の人たちはイスラエルの民は普通な民じゃないと言って恐れたんですね。するとモアブの王のバラクという人がそのイスラエルを妨害しようとしたんですね。その妨害しようとした理由は、バラムという人にイスラエルを呪わせて打ち負かそうとしたんですね。しかし神様はある時は乗っていたロバの口を開かせたりして、いろんな方法をしてですね、あれとかロバに乗ってですね、妨害して、そして壁にこすりつけて行かせないようにしたりですね、そしてバラムがロバを撃つと、ロバが喋りもしないのにですね、神様は言葉を与えて、何をするんですか、どうして鞭打つんですかという、もうクリスチャンの方ご存知と思うんですね。そして結局神様はバラムという人に3度もイスラエルを呪うんじゃなくて、イスラエルに祝福の言葉を与えるようにして、そしてイスラエルは守られて救われました。そんなことは民数記の22章から25章のところには書いてあります。つまりこれはヨシュア自体が、彼自身が実体験したことで、主の御業を語らないまでにはもう折れなかったんですね。ヨシュアは110歳、彼の前にどんな言葉が語れるだろうかと多くの人が聞き入っていました。しかしその言葉の中で彼が時間を割いて語ったことは、その出来事でした。彼は主の技による奇跡をはっきりと知っていた。そのことを伝えたかったんです。もう彼自身によって神様がしてくださった、自分の生き方によって神様は現れて、神様は確かに生きていらっしゃった、神様はこんなものに、私たちに、イスラエルに素晴らしいことをしてくださった、本当に生きて働く神様の技を彼は体験したんですね。ですからそのことを自分の時代ではなく、そのことを知らない次の世代の人にどうしても伝えておきたかった。聖書には新約聖書の初代教会の時代に、生ける誠の神様を大胆に述べ伝えた人たちがいましたね。あの初代教会で、あのペテロとヨハネという人です。彼らは反対されても、妨げられても、どこに行っても福音を大胆に伝えました。イエス・キリストは救い主です。どんなに妨害されても、このイエス・キリスト以外には全く救い主はありません。この人は本当に救い主です。あのイエス・キリストが十字架にかかる前に、あんな人知らないと言っていたその人が、この人しか救いはありません。なぜ彼らはそのように語ったんでしょうかね。墓に葬られ、よみがえられたキリストを目の当たりにして、そしてこの方しか救い主はいない。この人は誠の神だということを実体験したから、自分の心にそのことを留めておくことができなかったです。 どんなに迫害されても、どんなに妨害されても、彼らは大胆にイエス・キリストは救い主です。キリストに従うべきです。人に従うより神に従うべきですと彼らは言ったんですね。新約聖書の使徒の働きの4章の19節にこのように書かれています。ペテロとヨハネは彼らに答えていった。神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。もう彼らの口の中にもう留めておくことができなかったんです。自分の見たことを聞いたことを話さないわけにはいきません。主が成してくださった御業、主が見せてくださった素晴らしいこと、奇跡、その神様への信仰、そのような人たちのことを次の世代に語り伝えていくことは、これ大切なことじゃないでしょうかね。しかし救われた私たちも神様からそういう意味で素晴らしいメッセージが私たちのうちにあると思うんですね。イエス・キリストは私のようなものの罪のために十字架に死んでくださった。私の罪をあがなってくださった。そしてそのあがないによってキリストを信じる者の私の罪を神様は全部許してくださった。私は変えられた。この実体験私たちにはあると思うんですね。主の御業です。私たちは自分で私たちの罪を克服することはできませんでした。私たちは罪を持ったままで地獄に行けなければなりません。そのような状態でした。しかし憐れみ深い神様は御一人子イエス・キリストをこの地上に送って十字架にかけ、私の罪のためにその罪の罰を身代わりに背負って十字架で死んでくださいました。墓に葬られたんですけど、それで終わりではなく、3日目に墓からよみがえって、そして誠の救い主である神であるということを証明されました。主の御業を語り伝えることの大切さです。ヨシュア記に戻ると、ヨシュアにとってヨルダン川東側で起こったこの奇跡的な勝利は彼の心にずっと留まっている、彼にとっての主の大きな御業であったんですね。そのことを彼は自分自身の中でとどめていくことできなかったです。彼は見たこと、聞いたことを話さないわけにはいかなかったです。ヨシュアのように私たちも本当に主がしてくださった数々の恵みを思い返してですね、主がしてくださった多くの御業、それを機会を用いて主の素晴らしさを人々に伝えていくものでありたいと思うんですね。もうすぐ12月です。クリスマスが迫ってきたんですね。本当に証しする最大のチャンスですね。1年で一番キリストのことを伝えやすいこの時期です。素晴らしいチャンス。そのチャンスを生かして私たちも主がしてくださった御業を思い返し、主がどれほど恵み深い方であるかということを覚えて、そのことを知らない方々に私たちの神への信仰を伝えていくものでありたいと思うんですね。ヨシュアの決別メッセージは2つのことです。1つは主の恵みを思い返すことです。自分でやったんじゃない、イスラエルに力があったんじゃない、神様がすべてされたことです。それともう一つのメッセージは主の御業を伝えていくこと、自分の中に留めていくのではなく、彼が次の世代にそのことを伝えたように、私たちも主の御業を語り伝えるものでありたいと思うんですね。旧約聖書の詩編の77編の11節にこのような言葉が書かれています。詩編77の11、これはアサフの賛美ですが、詩編77編の11節と12節、私は 主の御業を思い起こそう。まことに昔からのあなたの屈しい技を思い起こそう。私はあなたのなさったすべてのことに思いを巡らし、あなたの御業を静かに考えよう。主の恵みを思い返し感謝し、主を賛美するようにされたいと思うんですね。そして主の御業を覚えて考え、そして導かれたらそのことを周りに伝えていく、そのようなものでありたいと思うんですね。お祈りをしたいと思います。天のお父様、御言葉を感謝します。大切なことを私たちにまた教えてくださり感謝します。私たちがいつもあなたが私たちにしてくださった数々の恵みを思い起こし、あなたがしてくださった大いなる御業を覚えて歩んでいくことができますように、つぶやきでなく不平でなく、それなりに心を向けてあなたを褒めたたえ賛美していくものへなれますように、私たちをお導きください。御言葉に感謝します。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。それではご起立をいただきまして、なしたまえ長宗を賛美いたしましょう。なしたまえ長宗。今日私たちはヨシュアの決別メッセージから2つのことを学ばせていただきました。もしこのことでもう一度神様の前に新たに決心して祈っていきたい、神様の御心を行っていくものでありたい、主が何でも語っておられて導かれている決心があれば、それに応答いたしましょう。一節、なしたまえ長宗、末つくり我が主よ。